説教今年もこのままにと題しまして、榎本英二牧師です。
おはようございます。
おはようございます。
今日はお祈り参りましたように、大寒波、すごい寒くなりますという予告なんですけども、予告ほどでもないなと思ったりしておりますが、まあこの寒さの中に、まあ、チューリップが土の中で春をちゃんと備えているという大事な時なんだと思うのです。この寒さがなければチューリップは咲かない。暖かいところに春が来たらチューリップが花を咲かせると思うんですけども、実はその暖かさが春を咲かせるよりも、今日のようなこう寒い日がこのあるということがチューリップを美しく咲かせる大事な期間なんだと。だからチューリップ種屋さんで買ってきて春植えても咲きませんね。だからあの人によってはそれを冷蔵庫に入れたりする、冷蔵庫に入れといて春植えると花が咲くけど、だからこの寒いっていうことはあのとっても大事なことだと思うんですね。で、あ、寒さはいらないんだ、辛いことはない方がいいんだって私たちは思いますけれども、実はこの寒さの中に本当に神様の温かいその愛が秘められる時なんだという思いで、今日もまた共に礼拝を守りたいと思います。私たちのこの福音、まあ、聖書の福音、イエス様の福音と喜ばしい訪れというんですけれども、この喜ばしい訪れはこの聖書の中にあります。聖書の中にあるこの喜ばしい訪れにはですね、ああいいよいいよいいよいいよばっかりじゃないんです。むしろ厳しい裁きというのが一方にある。で、裁きと許し、キリスト教というと本当に許しという優しさっていうものを私たちは大事にして、またそれを一つの喜びにします。しかし一方においてですね、この優しさの上にある厳しさっていうものをついつい忘れてしまう。福音というと優しいことなんだ、裁きがないんだというふうに思う。どんなことしててもいいよっていうのが許しか。聖書はこの許しと裁きが一体になっています。他のところでは許されても絶対に許さない、妥協を許さない、その厳しい裁きがある、聖書の中には。そしてまた一方において無限の許し、どこまでも許すお人よしの許しというものがあります。今日のテキスト読んでいただきましたが、実のならない木は切り捨てられるという厳しさと、その実のらない木にもう一年待って肥やしをやってみようとする忍耐と許し、この話がこの二つ並べられています。まず恐ろしい裁きの宣言があります。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。イエスのところに何人かの人がやってきまして、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたという報告をしました。これはどういうことかといいますと、ガリラヤの人たちが、ローマがそこの占領していましたから、ローマの政府に抵抗して暴動を起こそうとして、でガリラヤ人たちが捕まって、そして多くの人が弾圧され殺される、そして悲劇に遭う。 でそれを見てですね、このその人たちがそれをイエスのところに報告に来たっていうんですが、そういう人の不幸っていうか、人の不幸、正義を訴え、またこの世の改革を願いながら暴動を起こす、そしてそれを弾圧される時に、それをですね、この神の裁きと見る、報告したっていうことの中には、あれは神様に罰せられたんですよね。ああいうことを、いらんことをするから結局不幸になってますよね。私たちはそういうことはなかった。あの人たちは的外れのことをしてたから、ああして辛い思いをして何十人も処刑された。あれは神様の裁きだ。そういうふうに思いながらイエスのところにその報告にやってきた。そこでは、ああ私たちはそういう裁きに遭わなくてよかったな、ああいう悲劇に関わらなくてよかったという、このいわゆる第三者としての、まあ冷静さといいますか、そういうものを対岸の火事のように報告したことでしょう。そうするとイエス様がですね、そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。他のガリラヤ人というのはあなた方のことです。あなた方よりもあの人たちが罪深かったから、そういう悲劇にあったと思っているのか。決してそうではないぞ、思い違いしてはいけないよ、悔い改めなければ、あなた方まさにその裁きに裁かれなければならないのだよ。またシロアムの塔が倒れた、死んだあの18人、これも人々がよく知っていたことであります。何かこのシロアムの塔というのがあって、そこでじっといたらですね、自然災害で大きな塔がバカーン倒れたんです。で倒れてその下敷きになって18人の方が亡くなった。まあいわば自然災害。この自然災害にあったのは、あの人たちも神の裁きにあったんだ、私たちは会わなくてよかったな、そう思う。まあ日本でもですね、いろんな災害があります。そしてその悲劇に苦しむ人たちが後を絶たない。でそういうのを私たちが見てですね、あの人たちがいるね、あの原発で事故でですね、いろいろな悲劇を負っていまだに大変な苦しみを負っている人、あの関東大震災があった時ですね、東京都知事であった石原知事がですね、あれは神の裁きだって言った。これと同じことなんですね。でそういうふうに考えたらとんでもないよって言うんです。そういうふうに考えたい。で自分が何か不幸にあった時、あるいは誰かが不幸にあったことを、それをその人の罪深いことだ、あの人は神様の御心を知らなくてああいうことになったんだっていうふうに見るか、そうじゃない。そのことでですね、非常に大きなイエス様が話をされます。それはあなた方こそ悔い改めなければならないものであることを知らなきゃならない、そういうふうに言っているあなた方自身が本当に悔い改めなければならない人なんだよ、当事者なんだよ。よく福島の方の問題とか、あるいは障害者の問題とか、お年寄りの問題とか、あるいは 認知症にかかった方々の問題とかいうふうに我々は対象化してその問題を問題としています。しかし問題なのはその人たちじゃないんだ。その人たちじゃなくてこう言ってるあなたに問題なんだよ。認知症の人にしても何にしても本当にこちら側が問題なんだ。でそれに対して悔い改めろとイエス様がおっしゃる。悔い改めるのは向こう側を見てるけども逆の方向に向けっていうことです。悔い改めるという言葉はメタノイアというギリシャ語がありますが、それはこの向きを変える方向を転換するっていうことなんです。大きな不幸に遭っている人たちのことを、あの人たちは何か罪深いことをしたのだからなどと的外れなことを思っちゃいけない。方向転換をしなければならない。エゼキエルという旧約聖書の一節にこのような言葉があります。それゆえイスラエルの家を、私はお前たち一人一人の道に従って裁くと主は、主なる神は言われる。悔い改めて、ある人は向き直りってあります。悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちが死んでよいだろうか。私は誰もの死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと言う。この裁く言葉に対して生きよという、悔い改めるのは生きるためなんだ。ですから神様は人への裁きの目的はその人の死ではなくて、その人が真に生きるためなんだ。私たちが本当に生きるために必要なことは他の人じゃない、私自身が方向転換することなんだ。でこのように裁きの話が一節から五節まで書かれていますが、後半の六節から九節まではブドウ園に植えられたイチジクの木の話があります。まあブドウ園にイチジクの木を植えるというのはよくあることなんですね。主人がブドウ園にやってきて、イチジクの木に実がないのを見て、この木にはもう3年間もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞いでおくのかと主人は怒った。これはですね、前の悔い改めなければ滅びるというイエスの裁きの宣言と意味を一つにしていると思います。3年間一生懸命見に来たのに実が実らなかった。この3年間というのはイエス様が宣教した、イエス様が伝道した期間なんです。神の国は近づいた、悔い改めよとイエスが言った、イスラエルの人たちに対して宣言した期間がこの3年間でした。ところがその福音なるものを聞いたイスラエルの人たちはどうであったかというと、この地上は悔い改めるどころかイエス・キリストを十字架にかけようとしている。こういう状況を見た神様はこのイスラエルの人たちに 厳しい神の裁きが下されるというのが、このもうこの土地を無駄にしておくことはない。旧約聖書の御箇所ではですね、このように言っています。災いなるから、私は夏の果物を集める時のように、ブドウの収穫の残りを集める時のようになった。食らうべきブドウはなく、我が心の好む初なりの一軸もない。神を敬う人は地に耐え、人のうちに正しいものはいない。もうイスラエルの中探したけれども、誰もまともな人はいない。自分のことばっかり考えている。だから悔い改めの身を見ることはできない。厳しい裁きが必ず下されるとミカは予言するのです。そして今日の箇所ですが、旧約聖書と異なるこの新約聖書はですね、この指示に対する園庭の答えにあります。園庭はどう答えたかというと、ご主人様、今年もこのままにしておいてください。ここにですね、この新約イエスの福音のものすごく大きな意味があると思います。これまで3年間主人の期待を受けて実を結ぶように努力してきた園庭でありますが、その園庭の努力も全て無駄に終わってしまう、そういう時です。ですからその主人はこの園庭を切ってしまうのは、とまあ、一軸の木をですね、切ってしまえというのは当然の判断かもしれません。その時、もう一年そのままに周りを掘って肥やしをやってみますと頼んだというんです。もう一年待ってください、もう一年待ってください、肥やしをやってみます。ここにですね、イエス様のこの愛が込められていると思うのです。許しですね。まあ、私前昔ですけれども、この前勤めていた高校の卒業生から電話をいただきました。で、先生元気ですかって。元気ですよ、僕も元気してます、子供たちもできてみんな幸せにしてます、そういう態度でしたが、この人はですね、入学、神戸から来た生徒だったんですが、入学したんです。神戸でまあ賢い子だったんだけども、やんちゃばっかりして、もう先生から睨まれて、親も方法の手でですね、そしてまあ、慶和学園という学校に行ったら、この子良くなるかと思って、推薦状には福井達夫さんというその塩学園の園長さんが推薦者になって私のところへ来たんです。で、試験は確かに立派な試験で良かったんです。で、入学許された。まもなくですね、この子はその本性を発揮して、なんか寮の中で大きな問題を起こして、暴力事件とか何度も起こしてですね、一度にならず二度三度と失敗を繰り返して、ついにですね、この子はもう置いておくわけにはいかない、もうここに置いておくわけにはいかないというので、もうこの子はもう退学してもらうしかないなというのでですね、神戸の家に実家に帰されたんです。で、私が学校の関西あたり の慶和の会っていうのがありまして、来たらですね、私が入っていくと、親とその本人が部屋の前で土下座してんです。そして、どうぞ許してください、もうしませんからって言って土下座してるんです。 で、かわいそうやなと思って、ほんで福井達夫さんから脅迫状みたいな、ここで許さなかったらお前はキリスト教の教育を放棄することになるみたいな、福井達夫さんからえらい手紙持って、ほんで私も困ったなと思ったけども、こいつ許すわけねえから、ここで許したらえらい目に遭うと思って、もう心鬼にしてですね、ダメじゃん、もう全然見向きもしなくてですね、私は冷たい牧師になって、冷たい校長になって彼をピッとしたんです。ほだもう親子をがっくりきてですね、もう本当に絶望のどん底に落としてて、そしてまあその子は退学になったんです。なんて心の狭い校長やなと思われたかもしれないが、もう福井達夫さんにも本当に怒られたんですけど、そして4月になったら、3月、あ、今頃ですね、正月になったら入学試験があったんです。だ、入学、もっぺん入学試験を受けるっちゅうんです。そいつが退学したのにまた受けるかと思ったら、もう一回受ける、そして受けたんです。ただもう学校の先生、まあ成績はいいんだけども、学校の先生方は彼が来たらまた学校がダメになるかって言って、ダメです、ダメです、みんな反対したんだけども、私この聖書の箇所です、もう一年というこの言葉を、よし、彼を合格させよう、先生が彼を入れたら大変になります、いや彼がマイナス 50マイナスがある、彼を入れたらマイナス50を辛抱しようって言って私提案してんじゃないんだ、彼を入れたらマイナス50じゃなくてプラス50になるはずだから、彼を入れて学校を本当に立て直そうやないか、まあそういう提案をしてですね、それでもういっぺん合格、1年生に合格した子がいるんです。でその子から電話があった、先生あの時僕はほんまに死んだと思った、だけどももう一回チャンスをくれた、それで僕はほんまに立ち直った。それからも何回か失敗するんですよ、失敗するんだけども、失敗しながらももう一回やろうとして、神様はもう一年待とうと言ってくださる、もう一年待とうと言ってくださるけども、その裏にはものすごく厳しいものがあるんだっていうことです。イエス様はご自分を十字架におかけになったんです。私たちはただもう一年してもええよって何も関係ないよ言ってんじゃなくて、そのもう一年っていう陰にはキリストが十字架にかかる、土を掘って肥やしをやるっていうのは、それはイエス様が代わりに私の痛みを担ってくださる、私の足らないところを補おうと弁解してくださる、味方になってくださる、その痛みがあるということなんです。もう一年ということの中には、決してですね、私たちは自動的に神様が許してくださるんだ、教義としてキリスト教は許しの宗教だから優しいんだよって、そういうものがあるわけじゃないんだ。誰かが私の代わりに本当に十字架についてくださっているんだっていうことが、このもう一年肥やしをやってみる、そして待ってみましょう、そのことを私たちは知らないと、ああ自動的にまた騙しゃいいんだ、また幕焼きでやればいいんだって言ってると、本当に死んじゃうんだ。どうしてあんたが死んでよかろうか、新しい神様との人生に向き直りなさい、これが方向転換ということです。厳しい神様の裁きをイエス様は引き受けて、最後まで私たちを信じてくださったんです。私たちのようなものを神様は信じてくださるから、もう一年待ちましょうと言ってくださる。ですから私は前にも申しましたけども、イエス様が私を信じてくださったんです。私たちが神様を信じるちことは、それは人を信じるちことです。あのどうしようもない子を あのどうしようもない相手をイエスの家に信じるということです。それが神様を信じるということです。神様が私たちを許し信じ待ってくださることを私たちは本気になって受け止めたい、そこにつながりたい、それが悔い改めるということです。そして悔い改めることが実は命なんだ。あの人は悪い、私は悪くないっていうところに立っている間は本当に生きてないよ。イエス様が私たちを本当にあがなってくださったというところに立ちたいと思うんですね。裁きのない許しはありません。怒りのない優しさはありません。厳しい暑さの中でいっぱいの冷たい水がおいしいのです。国家の中で温かい抱擁がありがたいように、神の厳しい裁きの陰でキリストの贖いが痛く私たちを包み、またそれが痛さとして応える、主の福音が私たちに働きかけてくださっていることを知り、悔い改めのまた年としたい、もう一年このままにしておこうと言ってくださる主に応えたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、厳しさの中に神様の温かい許しのあることを感謝いたします。どうぞこの一年も主が私たちと共にいてくださることを覚えながら過ごさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。